今回のテーマはコミュニケーションです。
はい。
特にですね、新人臨床検査技師であるあなたに向けて役立つ情報をお届けできればと。
いいですね。
東京歯科大学市川総合病院の畑信弘さんの資料をもとに、実習とか、まあ、日々の業務に活かせるポイントを探っていきます。この畑さん、実はコミュニケーションの専門家というわけではなくて、我々と同じ臨床検査技師なんですよね。
そうなんです。だからこその現場感というか、経験に基づいた視点が面白いんですよね。
まさに。
コミュニケーションって単に話すことじゃないんですよね。医療現場ではもう最重要臨床ツールと言ってもいいくらい。
最重要臨床ツール。
ええ。情報の正確な伝達もそうですし、信頼関係を築く上でも、チームで動くためにも、もう本当に不可欠です。
患者さんの安全にも直結しますし、自分のキャリアにとっても大事なスキルということですね。
まさにその通りです。で、大きく分けると、言葉を使う言語的なものと、言葉以外の非言語的なものがありますね。
ではまずその言語的コミュニケーションから見ていきましょうか。基本は伝えたいことを明確に伝える技術ですよね。
そうですね。資料で強調されているのが 5W1H。
あ、基本のキーですね。誰が、who、何を、what、いつ、when、どこで、where、なぜ、why、どのように、how。
A、 例えばA さんが Who、 待合室で Where、 7月7日10時頃 Why、 落ちていたバナナが原因で What、 転倒した、すぐに看護師が対応した How と、こんな感じですね。
要素がはっきりしますね。これキプリングの象の子供の話にも出てくるって書いてありました。100年以上前からある考え方なんですね。
そうなんです。古典的ですけど、やっぱり大事なんですよ。報告とか記録では特に。
ただ会話だとちょっと長くなっちゃう時もあるかなと。
そうそうなんです。そこで役立つのが、プレップ法。
プレップ法？
ええ。ポイント、結論、リーズン、理由、エグザンプ、具体例、そして最後にまたポイント、結論の再主張。この頭文字を取ってプレップです。
なるほど。
資料にあった例だとちょっと面白いんですけど、この部屋には幽霊がいます、結論、なぜなら誰もいないのに足音や声が聞こえるからです、理由、実際私も1ヶ月住んで体験しました、具体例、だからもう今すぐ出たいんです、再主張。
はは、幽霊の例ですが、分かりやすいですけど。
ええ、まあ起承転結のような面白みはないかもしれないですが、短時間でこう要点をスパッと伝えたいときにはすごく有効です。説得力も増しますし。
なるほど、場面で使い分けるんですね。それからもう一つ大事なのがアサーティブコミュニケーション。
アサーティブネス、これは大事ですね。自分も相手も大切にした自己表現のことですね。
はい、誠実で、率直で、対等で、自己責任、これが原則だと。
ええで困っていて、少し手伝っていただけませんかみたいに伝える感じですね。
うんうん、攻撃的、なんでやってくれないんですかとか、逆に受動的、まあ私がやればいいか
とかじゃなくて、そうそう、ちゃんと自分の状況や気持ち、要望を伝えるスキルです。その具体的な方法として DSC 法も紹介されてますね。
DSC、 ディスクライブ描写、エクスプレス説明、サジェスト提案、チューズ選択。
ええ、これを臨床現場で使うなら、例えばこんな感じでしょうか。 A さんの検査データに異常値が見られます、描写。
まず事実を。
この結果ちょっと重要だと思うので再確認が必要だと私は考えます、説明。
自分の意見を。
つきましては再採血をお願いできないでしょうか、提案。
具体的な提案。
もし再採血が難しいようでしたら、他の方法がないか一緒に考えさせていただけませんか、
選択。
ああ、代案というか相手への配慮ですね。
ええ。
こうやって段階を踏むとすごく伝えやすくなるし、相手も受け入れやすくなるんじゃないかと思います。
確かに、言葉で伝える上での注意点も資料にはありましたね。
ええ、2つほど。
1つは相手を意識すること、専門用語ばっかりじゃなくて分かりやすい言葉でと。映画グッドモーニングベトナムのホークショーイが悪い例だって。
ああ、ありましたね。略語ばっかりで一方的に話すタイプ。
そうそう。もう一つは簡潔さ。長く話しすぎると結局何が言いたいのかわからなくなっちゃう。
これはウルボシアリードメリネの頂戴師匠反面教師にと。
アニメの例え、わかりやすくて面白いですよね。
ええ。で、言葉と同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に大事かもしれないのが 非言語的コミュニケーション。
目は口ほどに物を言うってやつですね。
まさに表情、視線、姿勢、声のトーン、まあ身振り手振りとか全部含まれます。
マーク・ナップさんという研究者が7つに分類してるんですね。身体動作、身体特徴、接触、筋言語、プロクセミクス。
ええ、筋言語っていうのは声質とか話し方、プロクセミクスは対人距離ですね。あとは服装みたいな人工物とか環境とかいろいろあります。
非言語って文化によっても全然違いますもんね。資料の例だと、あの貞子
リングの、
ええ、あのカクカクした動きとか、長い黒髪、白い服、薄暗い感じ、日本人ならあれで、あ、幽霊だってすぐわかりますけど。
そうですね。でも文化が違えば、ただちょっと奇妙な人くらいにしか見えないかもしれない。
なるほど。あとプロクセミクス、対人距離の話も、親しい人とは45センチ以内でもいいけど、仕事相手だとね。
いきなりそんな距離に詰められたら普通はえってなりますよね。関係性によって適切な距離は全然違う。
そういう非言語を意識的に使うスキルもあるんですよね。ミラーリングとか。
相手の仕草をさりげなく真似る。あとはペーシング、相手の声のトーンとか話すスピードに合わせる感じですね。
アイコンタクトも適度に目を見る。
そうですね。ただこれテクニックとして意識しすぎると、かえって不自然になっちゃうことも多いんですよ。
ああ、やりすぎると。
ええ、だからスキルを使うこと自体よりは、まず相手をよく見て、その状態とか気持ちを理解しようとすること、そっちの方がずっと本質的だと思いますね。
なるほど。コミュニケーションって話すことだけじゃなくて、聞くことも本当に大事ですよね。キャッチボールですもんね。
ええ、むしろ聞く方が重要かもしれないくらいです。アクティブリスニング、積極的傾聴ですね。
相手の話をこうちゃんと聞いてますよ、理解しようとしてますよっていう姿勢を示すこと。
心理学者のカール・ロジャーズが言ってる3原則ありましたね。共感的理解、無条件的肯定的関心、自己一致。
相手の立場で理解しようとして、良い悪いを判断せずに受け入れる、自分自身も正直でいること、
これが信頼関係の土台になると。そして最後に気をつけたいのが認知バイアス。
ああ、バイアス、思考の癖とか思い込みですよね。
そうです。私たちは早く判断するために、結構直感的な思考、システム1って言われるものに頼りがちなんですけど、それが偏見とか誤解を生むことがある。
治療の例だと、白い四角いものに黒い液体がかかってて、あ、豆腐に醤油だなって思ったら、
実はミルク鑑定に黒蜜だったみたいな。
はは、ありますね、そういうの。
代表的なものとして、自分に都合の良い情報ばっかり見ちゃう確証バイアスとか、
あとは成功は自分のおかげ、失敗は人のせいみたいな自己奉仕バイアス。
それからもう損してるのにやめられないコンコルド効果。あとは肩書きとか見た目で全部判断しちゃうハロー効果とかね、いろいろあります。
気をつけないとですね。
大事なのは、自分の中の当たり前が相手にとってもそうだとは限らないって知ることですね。自分の判断には常にバイアスがかかってるかもしれないぞって意識すること、それでいろいろな見方を取り入れようとすることがすごく大事だと思います。
なるほど。では今回の話をまとめますと、まず1つ目、コミュニケーションは話すよりもまず聞く姿勢が重要。2つ目、聞くときは相手を評価したりせず共感的に理解しようと努める。
はい。
3つ目、話すときはアサーティブに、誠実かつ直轄に、そして簡潔に。
そうですね。
そして4つ目、自分の判断には常に認知バイアスが影響している可能性を忘れない。
その通りです。
ということですね。
ええ。そして最後に、これはテクニックの話を超えて、あなた自身に考えてみてほしい問いかけなんですけど。
はい。
日々の業務で同僚とか、まあ時には患者さんの視点に触れることがあると思います。その時、たとえ自分の意見と違ったとしても、どれだけ本当の意味で好奇心を持って相手を深く理解しようとできるか。
好奇心を持って理解しようと努める。
ええ。その探求する姿勢こそが、新人であるあなたのこれからのチームワークとか、患者さんの安全を本当に育んでいく鍵になるんじゃないかなと、そんな風に思います。